イエスがこの地上の生涯を終えるというその時ですね、これは非常に今重要な意味を持っているということで、今日の記事もそのように今意味をここに込めて書かれてあります。イエスがこの死ぬ時はちょうど一番明るい時、昼の12時頃から3時まで、3時間ほどの非常な苦しみのゆえ後で息を引き取られたということになっています。で、その一番明るい時ですね、その時に不思議なことが起こったというようなことが書いてあります。で、息を引き取る3時までと、このイエスが息を引き取ったのはこの午後の3時であるということでですね、この息を引き取る死ぬということに非常に大きな意味があったということで、そこで、74年ほど前に、午後3時祈りの友会っていうのもですね、その会の正式な名称が午後3時祈りの友会っていうわけなんですね。それはこのイエスが私たちのために非常な苦しみを負って死んでくださったということを、それを絶えず思い起こすためにその時刻を取っているわけです。で、そういうような会においてもですね、この午後3時っていうことは非常に特別な意味を持って残されてきたわけですけれども、この3時間のこの非常な苦しみということは、ここでは何にも書かれてないわけですね。それは全てをもう読む人の気持ちに全て委ねられているわけです。私たちはパッションという映画には非常にそれが詳しく表現されていたと思いますが、何にもなくてですね、3時間パッと過ぎたように思った、これは大きな間違いで、釘を打ちつけられてですね、足も打ちつけられて、そして、真昼の太陽っていうのはですね、この地帯は非常に厳しいわけなんですね。で、ものすごい苦しみで、どうしようとも逃れない、しかもみんながこう見てやると。刑罰のうちで最もこれはひどい刑罰なわけです。一人静かにパッとですね、公式になるんではないわけですね。みんなの晒し者になって、身動きもできないでじりじりとですね、場合によっては1日経っても死ねないという人も、1日2日経っても死ねない人もいるようです。そういうものすごい苦しみの中でこういうことが起こったということなんですね。その今の賛美ですね、その痛み誰が知ってるだろうかと、十字架っていうものだけを見てですね、その時は同時に非常な苦しみがあったということをですね、人類のためにその苦しみを投げ出されたと、苦しみを注がれたということだったわけです。どんなことでもですね、何か大きなことっていうのは常にこうした非常な苦しみが伴うわけですね。これも全てそうです。普通のことでもですね、学問の世界でも、これは音楽の世界でもですね、スポーツの世界でも、何かですね、それは特別な仕事、ことをしようと思ったら、これはもう非常な練習ですよね。いくら才能があってものすごい練習ということも当然必要になる。それはそういう当然のことなんですけれども、この人類全体にわたってですね、しかも2000年にわたって永遠のこの人類の一番魂の奥の問題を解決するという、この問題のためにですね、一番苦しみをこの世に担われたということですね。この点は仏教の開祖であったゴータマ・ブッダだと非常に大きな違いがあってですね、ブッダの場合は非常な長寿を全うしてですね、死んだ時は安らかに動物なんかが取り巻いてですね、その死を見守ったと。そういうことと全く違っているわけですね。見守ったってみんながこの見るに耐えないようなですね、恐ろしい苦しみで、もだえ苦しむ。そういう状態の中で死んでいかれた。そのぐらい苦しい中で、私たちの罪を担われたということだったわけです。で、このところでですね、その一番明るい時にですね、全地が暗くなる。それから太陽も光を失うというこの二つが重ねてですね、強調して表されている。で、これはどういうことかと いう、このいろいろね、意味がここに込められているわけですが、これと一番似た表現をもですね、まずここに含んでいると考えられます。それはですね、一つはですね、この旧約聖書のアモスの書物にあります。旧約聖書アモス書を見ていただくとですね、8章の6というところですね。あ、ちょっと待ってくださいね。9ですね。8章の9です。1440ページですね。アモス書の8章の9というところに、この一番今日のところと表現が近いところがあります。アモス8章の9節ですね。これは世の終わりということが旧約聖書の預言書でもしばしば出てきますが、その終わりの時が来ると真昼に太陽を沈ませる、腹中に大地を闇とすると、この箇所はですね、直接的には取られているということがわかるわけです。これはですね、イエスがこの来られるということ自体がですね、世の終わりに来られるということであったんですけど、このことはですね、大きな裁きの象徴としてですね、あるわけです。真昼であっても太陽を沈ます、真っ暗闇になるというふうなですね、この恐ろしいような状態ですけども、これは神様が最終的な裁きをこの世界に行うときにですね、こういうことをなさると。悪の力、というものを滅ぼしてしまうという、まあ、そういう時にですね、このような大きな宇宙的なスケールで行うんだということが、まあ、こういうところで言われているわけです。で、そういうことがですね、今日のところもですね、一つにはですね、このように、このイエスが殺されるということはですね、一つにはですね、こういうふうに悪の力が非常に勢力を得ているように見える、けどもそのこともですね、最終的にはですね、滅ぼされると、そういう世の終わりと結びつけられておるこの記述ですね、それがここに引用されているということですね、裁きということが一つはあるということなんですね。このままでは置かないということです。イエスのようなお方は殺されて、そのまま何もないということはない、まあ、そういうですね、神の大きな裁きということが必ず伴うということも一つ意味されているということが、まあ、旧約との関連では言えるわけです。それからですね、もう一つはですね、この一番大きな出来事であるということでですね、その後ですね、このイエスが死んだということはそれだけで終わらなかったということがですね、書いてありますね。それはイエスご自身の言葉もですね、このような悪の力に圧倒されるような時であっても私の霊を御手に委ねるという、そういうですね、最終的に委ねるという一番大事なことを最後まで全うしたということがここである。それからローマの100人の隊長、100人の兵を統率する100人隊長、ローマ人ですね、ローマ人なのにですね、そのように捨てられてむざむざと叫び声を上げて死んでいく状態を見てですね、神の子ではなかったというのではなくて逆だったわけですね。こんな状態で無残に殺されてしまうのはこれは神の子ではなかったんやと、あれは嘘つきだというのではなくてですね、本当にこの人は正しい人だったと、まあ、こういうような考えを持ったと、この死ということがですね、様々にこう波及していくわけですね、波のように。それまではこんなこと信じなかった、その人がですね、この死のありさまを見て神の人だったと、そして 神を賛美までしたって言うんです。このような非常に苦しい状態になって良い人がむざむざ殺されるって言ったら、神様はどうしてこんなことをするのか。神様を賛美なんかとてもできないで、神様に不満あるいは疑問を提出すると出すというのが普通なのに、このようにですね、それまでの考えが壊されてですね、イエスの死がこのローマ人を圧倒してですね、そして神の人だと分かったと。それから集まっていた人々もですね、胸を打ちながらということは、これはですね、群衆がみんなですね、賛成したわけですね。イエスかバラバかどっちを許すのかって言ったらですね、バラバを許せと。で、みんなが賛成をしてしまったから、このようにもなったわけなんですけど、そのことは結局大きな間違いだったと。胸を打ちながら、自分が本当に自分たちは大きな罪を犯したのだと。いうことを、まあ、ここではですね、思い知らされたという意味があります。こういうふうに死ということがですね、一つの大きな波のように波及していくわけです。で、その中に最初に書いてあるのがですね、これはみんな良い波及なんですね。ですから、この太陽が光を失うというようなこと、闇になるということも、旧約からではこの裁きということの象徴でもあるんですけれども、もう一つはですね、この大いなる太陽、太陽ですらもですね、イエスの死っていうのはこれ重大なことなのだ。と反応しているというわけなんですね。イエスの死がただの地上世界のことでないと。宇宙すらもですね、それに大きく影響を受ける、反応するような大きな出来事であるんだということをこれは言おうとしているわけですね。確かにそういうぐらい大きなことだったんです。十字架でこのように死ぬということがですね、非常に最大の人類、人間の史上の、人類史上の最大の、まあ、出来事になるわけですよね。これが罪を贖うということになる。まあ、このようにですね、最も闇が深いような中にですね、同時に非常に特別な明るい大きなことが生じていくというわけです。大体神様のなさることはですね、大体においてですね、とっても良い人が殺されたと言っても、そのままでは決して終わらないんですね。必ず別のですね、良いことが別に生じていくわけです。で、ここもそういうふうにですね、イエスの死ということで、太陽すらも光を失う、大きな変化を起こすぐらいの大きな出来事だったのだと。そういうことも言おうとしているんですね。で、その大きな出来事、の次、最初に書いてある具体的なこととしては、神殿の垂れ幕が真ん中から裂けたっていう、このことはですね、これはここだけを初めて読んでも何の意味か全然わからない、気づかないと思いますね。気づかないんだけど、この箇所は前にもちょっと触れたことありますが、私が小学生の低学年の時にですね、暗い押し入れの中に小さな新約聖書の、無料贈呈の本がですねあったわけですね。文語です、昔だから。今からもう55年も以上も昔の話ですね。その時に家にあったわけです。母がですね、結核の療養所時代に、ラジオでですね、福音放送をしてて、申してれば送ってくれると、ただですね、それでもらってたのをここに置いてあったんです。で、何の気もなしにですね、ちょっと後ろって開いてあったから、ふとこう見たわけですね。ふと見たのがここだったわけです。そしてですね、全地が暗くなってですね、光を失って大声で叫んだとか、神殿の垂れ幕が真っ二つ裂けたということを今でも覚えてるわけです。で、とてもちょっと驚いてですね、なんとなくですね、怖いような感じにして、こんなことが書いてあると思って、そのまましわりと畳んでですね、そっとそのまま返したわけです。それが私の聖書との最初の出会いであったんですが、それ以後全く忘れてしまったわけです。で、母からも一切この聖書のことは聞かなかったんですけども、後で分かったことは、小松島の教会とかに時々ですね、家族のものに黙って行ってたみたいですね、お料理には。だけど、 私は生きている時に、最後の死の時も私が付き添っておりましたが、神様やキリストのことはただの一言も生きている時には言われなかったわけですね。私としては直接ですね、母から全くこのキリスト教のことは聞かなかったんだけど、初めて読んだのがその母が買っていったその聖書だったわけです。で、この箇所だったんですね。で、これはまさに十字架による罪の贖いがこの時になされると、これは神殿が真っ二つ裂けることだったんです。そうして、ずっと後になってですね、20年近くも後になって、またたまたま古本屋、京都のですね、たくさんある古書店、ずらりーと並んでるんですね。東京の神田とか京都の今出川通りのずらりーと並んでるわけなんですね。これは学生や研究者たちが本をですね、調べるためにあるわけなんですけども、そこでたまたま取り出した一冊の本が、それがですね、この十字架の贖いの意味をと、柳原忠のごく短い解説をそこだけ読んで私はパッとひらめいたんですね。このことは何度も今までに、これは私の出発点だったから、このことを話してきましたが、不思議なことにですね、ちょうどこの私が子供の小さな小学校の2年か3年ぐらいの時に初めて手を取ってみたの、それから大人になってですね、決定的な改心っていうか、そこになったのもこの十字架のことだったわけなんです。私はですね、神様がですね、見えない手でですね、そのようにこの十字架のイエス様に引っ張っていたと、小さな子供の時からそういう暗示を与えてくださっておったっていうのを、本当にこれはとても不思議なことだと思うんですね。そういう見えないけれどもですね、見えない手がですね、私も知らない、周りの人も誰も知らないけれども、そこで働いていたということなんですね。そういう意味でこの箇所はですね、私にとっては最初の出会いの箇所であったし、この意味が知らされたものをキリスト教を初めて知った福音をですね、その最初の箇所はこういう贖いのことだったんですね。この十字架で死んだというその意味を説明した短い箇所で、私はキリストを信じるようになって今日に至っているわけです。この前の青年全国集会には、親がそうだったとか、おじいさんおばあさんもそうだったと何組かおりましたが、そういうふうにずっと伝えられる。名前もですね、信代、信じる代々と、そういう方もおいでたんですね。私は子供の時からですね、信仰代々受け継ぐようにって、名前までそうなって、若い時はそれ嫌だったと。そんなもん受け継ぐの嫌嫌ということだったけれども、今になってそれはだんだんと入ってきてると。そういうふうにですね、親からあるいは友人からいろいろとですね、誘われて言われてる人もおりますけれども、私の場合は全くそういうふうに生きた人としては誰からも言われなかったわけなんですね。誘われなかったんだけど、この十字架ということから私は信仰というものを与えられたわけです。そういうふうにこの神殿の垂れ幕が裂けたって不思議だなという感じでですね、ちょっとびっくりして読んだわけなんですね。意味わからなくて、でその真っ二つに裂けたということはですね、イエス・キリストがそれまで下がっていって、大祭司が一年に一回だけしていろんな動物を殺して血を流ししよったことは、すべてそれが開かれたと。イエスが一回そこに入られたと。で、万人の贖いをしたというんですね、血を流して。で、その裂けたってなんか不思議だなと思ったのが、それが私にとって生涯を変えたことにつながってたわけなんですね。このことは新約聖書のヘブル書に書いてあることですので、ヘブライ書のところをちょっと見ておきます。9章の、11から411ですね。ヘブライ書の9章11から411ページから見ますと、今日のところと直接的に関係のある表現があります。7節からも見てますとですね、9章の幕屋には年に一度大祭司だけが入ると、自分も汚れているから自分の清めのために、また民の罪のためにも捧げる血を垂らされていくんだと。で、ちょっとまとめますが、その11、 けれどもキリストは恵みの大祭司として来られたのだから、この世のものではないさらに大きい完全な幕屋を通ってお羊とそういう動物の血を入れないで自身の血によってただ一度聖所に入ったと。要するに垂れ幕を真っ二つに裂いてですね、そこに入られて永遠の贖い、私とこう罪から縛られるのをこれを買い戻してくださったとですね。罪というか闇の力、悪の力に縛られているのを全部解放して引っ張り出してくれたわけです。そのことをですね、ここで、言おうとしているわけですね。この今日のところは神殿の垂れ幕が裂けた、真ん中から裂けたと。もう完全にですね、そういうふうな儀式的なこと、もう必要なくなった。そして、こういう私たちも、その裂けた垂れ幕、イエスが入ってくださったから、私ども自由に、この聖所へ入っていくことができるようになったわけです。聖所ですね、神様のところ。そこに、まっすぐと私たちはみんなが、何にも儀式とか、この枠にとらわれ制限なくして自由に入っていく、入っていけるようになったわけですね。はい。それじゃあまあ、元に帰りますが、ですから、今日のこの神殿の垂れ幕が真ん中から裂けたっていうことは、そういう歴史的な重大な出来事になったんですね。で、これがこの十字架で死ぬということがそういうふうに裂けたことになったから、十字架がキリスト教のまあシンボルになった。ということにもなるわけです。聖書っていうのはですね、説明なしに分かるということも、これはいろいろありますけど、この一言がですね、この歴史的に大きなですね、キリスト教の中心を意味していることなんていうことは、ここだけを取り出して読んで分かる人なんか誰もいないわけですね。もうこういう意味で必ず説明が、適切な説明というものがなければ、これは気づかない、分からない、ということになるわけです。そして大声で叫んだ。で、これはですね、お父様と最後にこのお父様と呼びかけて霊を委ねると、これが死ということの意味とも言えるわけですね。全ての人が死ぬのはですね、その霊を神様の御手に委ねることなんです。神様がそれから見てですね、委ねられたものの霊を見て、魂、霊とも魂ほとんど同じようにも使われますが、そして裁きべきは裁く、清めるべきところは清め、神様が全てをされてですね、そうして、その人の霊に決着をつけられると思いますね。そして、ただキリストを信じる弟子にですね、水一杯でも与えるものはですね、決してその報いから漏れることはないって言われたぐらいですので、キリストを信じる弟子に水一杯ということは、そのキリストの弟子が伝えようとしているものを敬意を持って尊重すると、伝えようとその背後にあるキリストを尊重するということにもつながる。そうした非常に単純素朴な信仰、あるいは敬意であっても、決して恵まれることはないということも言われています。委ねたらですね、神様がそういうふうに小さなことでも大きなことでも全て完全に神様が判断をして、私たちを適切なところに導いてくださるというわけですね。ですから、悔い改めようとしなかった人は、それは何らかの処置を神様はなされるだろうと。それは神様に委ねるということなんだったですね。どうなったか、そんなことはわからない。構わんわ。委ねる。委ねて最善にしてくださったと信じることができるわけです。どんな場合でもですね、裁いて、それからどうなされるか、それも最善になされるだろうと。ということなんですね。そして、まあ、息を引き取られたと。で、このことはですね、その後にですね、こういうふうな気持ちと信仰でこの世を去っていった人もたくさん出てきた。そのうちの代表的な一人、これは使徒の原稿録にある通りですね、使徒原稿録の16すいません、16は後のところです。使徒原稿録のですね、もう手前です、すいません、16は後でちょっと参照するところですが、7章です。使徒原稿録の7章の、59ですね、 く知られているところです。7章の50、227ページですね。人々が石を投げつけるっていうんだからですね、これもうこのままなく死んだわけだから、顔面であろうとですね、心臓部であろうと手当たり次第に投げつけると、まあ、そういうの恐ろしいですね、非常にこの殺気だった怒り、激しい怒りの感情がこう渦巻いているようなただ中で、ステパノはですね、主に呼びかけた、主に祈ってということですが、私の霊を受けてくださいという非常にこの平静な心を保ち続けて、さらにこうした罪を彼らに負わせないで許してくださいという祈りまでして、息を引き取ったと。ここでも大声で叫んだってありますね。このように一番良いことを祈るっていうのは、これまだ大声が出るということですね。もう死にかかったらそんな大声なんか出ないわけなんです。出ないけれども、良いことのためにはですね、神様大声を残されておくということなんですね。声というのはですね、これは神様を声に大きな声で祈り、また賛美するための大きな声もある。福音を伝え、良いことを言うために。ですから賛美をなるべくですね、出る人は大きな声で言うのは、これも声にかなったことなんですね。前に、4月にですね、神戸に行った時にですね、ここで大きな声出しに入ってるから伴奏を送りして歌おうと思ったら、大きな声伴奏すると隣の部屋が迷惑ですっていうことでですねそして言ってこられるということを送ったことがありますが、この場所によって部屋を借りていたらですね、今までによく聞きましたけども、会議室を借りてるわけなんで、歌を歌うとこではないと言われてですね、歌を歌えないっていう風な集会も前から聞いたこともありますね。このキリスト教の集会で賛美が歌えないなんてとってもこれ困るし、ここにも何度か読んだ埼玉の関根さんのところの集会もですね、原曲歌ってたんだそうですね。それ下の方からですね、日曜日だかなんか囲碁の大会やってたそうです。ほんで歌が聞こえて気が集中できないということですね。囲碁っていうのはこの頭使うわけですね。囲碁どうしようか、歌が聞こえてくると。そしたら、まあそういうことでですね、もっと小さく歌ってくれと言われたと。普通に声を気にしてたらですね、これあんま賛美になりませんよね。まあでもそういうふうに様々な制限もこれも仕方がないところなんですけど、それがなければですね、ここはいくら大きな声を歌ったってですね、これ全然、どっちことはないんですね。ですから、まあ声はですね、こういうふうに、良い目的のためにはですね、死ぬ間際なのか大きな声を神様は使われると。まあ、そういうこともこういうところでわかるわけなんですね。大声で言ったということをわざと強調して書いてあるんですね。これは上手でなくても構わないんですね。賛美とかみんなの前でお金を取るとかですね、それはですね、これは上手に練習してしなきゃダメですよね。だからみんなの前で祝福しようかって、それはある程度練習しないといけないと思います。練習に時間もあるんだから、練習もできるのにしなくてするっていうことは、それは本当にこれを真剣でないということになります。こういう礼拝の時はですね、下手であろうが合ってなくては構わんなんです。これも大きな声ですね。下手も合ってなくてなんでも大きな声で賛美をするということなんですね。まあ、そういうふうに、ここのところですね、はい、大声で叫んだということです。そこでですね、さっき初めに言いましたことですが、良き大きな波及。波及の次の言葉ですね、ローマの人100人のかなりの社会的なこれ地位がある人ですよね。100人もの部下がおるわけです。会社でもですね、100人が部下で支配していると。100人も部下を持っていったらかなりの地位があるということになりますよね。そういうことから見てですね、これ社会的地位もあるしてローマ人なわけです。その人がですね、ユダヤ人の男性ではなくてですね、ローマ人の男性がですね、このように心からですね、この見てもう叫んで苦しそうにしながら死んでいったはずなのに、その外見の状態ではなくて神様から直接啓示されたみたいですね。これはどんなにですね、顔がこう皮膚の病気で歪んでいても大病のようにですね、あるいは老人で醜いもう何か病気があってもですね、見える人は見えるわけです。どんなに逆に綺麗なですね、綺麗な服を着いてお化粧をしておってもですね、これ神様みたいにみんな見える人見える。 密かな埃がいっぱいあるとかですね、そういう汚れたものがいっぱいあるということもですね、それもわかる。化粧では隠せないものがある。まあそういうふうに非常に残酷なこれ刑罰ですね。血をたらたら流してる。普通なら誰もこんなことを見てこの人が神の子だと思わないわけですけど、この人は外見の遺憾に関わらずですね、神から示されたから、この人こそは本当に神の人だったと分かったということです。まあ、そういうことなんですね。これが一つの予言になったわけです。これはですね、マタイの福音書とマルコの福音書では神の子、この人は本当に神の子だったというふうにマタイとマルコでは言っています、なっています。神の子っていうのはですね、ペテロもこれが分かった時には、これは人間の考えでは分からない、教えられても分からない、神からの啓示があったから分かったのだと言ってですね、イエスがペテロに言われたことありますね。私を誰と思うのか、預言者なのか偉い人なのかって言ったら、そうではないと言って。ですからこのローマ人はまさに啓示を受けてですね、啓示というのはこういう意味だから、どんな外見であっても関係なく受けるわけなんですね。そういうことでですね、だから外見だけを見たりしてですね、そしてあの人ダメだとかなんとか肩書きとかですね、そういうのは啓示を受けてない、もうほとんど受けてないわけです。啓示を受けたらどんなに社会地位が低くてもですね、身動きできない病人であろうが、外形が醜く汚くなっていても関係なくですね、わかるわけですね。あ、この人は神の人だと、神から受けてる人だってわかるわけなんです。そういうふうにして、これが今予言と言ったのは、後にローマ帝国、ローマ帝国の全域に広がるということの予言となったんですね。こういうふうにしてですね、死の時でも非常に大きな歴史的に重要な出来事になったんです。ローマ帝国全域に広がったからこそ、そのローマ帝国からできたイギリスやフランスやイタリアやそういうところにキリスト教の国になって、それがイギリスからですね、アメリカにも伝わったんですね。アメリカから日本にも伝わったわけです。ローマ帝国で一つの巨大な組織体の中に伝わったから、そういう非常に強固なものにもなったわけです。それの最初のこの、まあ、はっきりとしたこの予言的な出来事はこれらなんです。だからこういうふうに何でもないように書いてあるけど、非常に大きな意味があるのはそこなんですね。世界の歴史的な大きな意義が、このローマ人が神の子であったと啓示を受けたということ。そしてもう一つですね、これもルカの特徴であるんですけど、他の福音書は、ね、神を賛美したということは書いてないんです。ですね。ルカだけが、ここの、この 100人隊長が神を賛美したと、ここと書いてあります。こういうふうにですね、こんだけ、良い人が殺されていくのに賛美はできないんだけど、賛美をしたとありますね。この神を賛美はルカの特質でもあって、ちょっと思い出してみられたらですね、ルカ福音書の中で全世界にこの賛美の種をまいていった、その重要な箇所がありますね。これはイエスの誕生の時だったんです。イエスの誕生の時を見たらですね、ルカの2章ですね、2章の13節です。103ページ、ですね。このようにイエスの誕生の時にですね、天使たちが現れて神を賛美した。意図高きところ、in excelsis Deo ですね。地には平和御心にかなう人にあれといった。これがクリスマス賛美の源流となって、ここから無数のクリスマス賛美が生まれていったわけですね。これは今も歌われているわけです。 ですからこのルカという福音書記者は非常に重要な役目を今日至るまで2000年間ずっとしているということになるわけです。ルカの福音書なかったらこれだけもならなかったわけですね。ですからこのたった一人っていうのがですね、ほら考えられないほどの大きな影響を及ぼすっていうことなんです。他の福音書では書いてないです。イエスの誕生の時にですね、賛美ってことは書いてないわけです。マルコの場合は30歳のとこから始まってるわけですね。マタイもこういう表現もないわけなんですね。賛美とヨハネも賛美はないわけです。そういうことでですね、この福音書それぞれにですね、神様は特別にですね、それぞれに啓示を特別に与えているわけなんですね。一つ一つある意味独立した良さを持っているということなんですね。ですからこのキリスト教信仰においてはたった一人でもです、非常に重要なわけなんです。ですね、たった一人新たな人が悔い改めるということは極めて重要なんです。その人はどんなの大きな働きをするかわからないんだから、だから単に数が多かったらいいということはない。たった一人本当の人がですね、悔い改めるように、これは私たちの願いでなければならないんですね。だからどんな会でも単にですね、大きな会ではなくてですね、一人でも二人でも本当に悔い改め、聖なる霊が注がれる人ができるようにというのがまた私たちの祈りでもあるわけなんですね。そしてもう一つ、ルカが書いた福音使徒原稿録、使徒原稿録はルカが書いたんですね。これもはっきり全文からします。そこでですね、さっきちょっと言った記事ですね、16章の使徒原稿録16章の25を見たらですね、これは246ページですが、パウロたちはですね、その前にこの22節から見たら、群衆も一緒になって攻め立てて、二人の服まで剥ぎ取って裸にして鞭で打ったんですね。それはですね、この当時の鞭は先に金属もつけたりして、ものすごく疲れ、死ぬ人もすらおるっていうことなんです。馬に当てるような鞭とは全然違うわけですから、そして牢に投げ込めて厳重に見張られて、普通なら痛くて苦しくてですね、真っ暗闇ですね、電灯もないんだから、みたいな。これがどうなるんだろうと。もう死ぬかもしれんと思ったら、恐れ恐怖でいっぱいなはずなんですけど、しかも真夜中ですね、パウロとシラスが賛美の歌を歌って祈っていたって言うんですね。これも本当、その状況を考えて、私たちも少しでもそういうことを想像したらですね、人から殴られ蹴られて、ピシーってやられて、真っ暗闇バーンと投げ込まれて、それでも賛美の歌が歌えるだろうかということなんですね。そのようにですね、この神様に対する賛美っていうのは確かにどんな時でも生じると。賛美と祈りっていうのは。こういうふうにこの賛美の力っていうものを特別に強調しているのがこのルカなんですね。そうしたら戸が開いた。賛美と祈りはここに一つだってよく言いますけど、賛美を歌って神に祈ったら他の人は聞き入ってたわけですね。どこかで誰かが聞く人がいえば、人はいなくて神様が聞いてくれるということもありますが、突然大きな地震が起きて揺るごいだって、そのぐらい祈りと賛美は大きな力を持っているということを言おうとしているわけです。そしてそこの囚人たちも主イエスを信じたというようなことが書いてありますね。それともう一つ最後に今度はですね、ルカの福音書の一番最後、何が書いてあったか、ルカの福音書の一番最後です。24章の53、福音書の一番最後に何が書いてあったかと、あまり覚えてる人は少ないかもしれませんね。文字通り一番最後ですね。 ここの記事がですね、イエスはそこでから彼らをベタニアのあたりまで連れてき、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れて天に上げられた。ルカでは地上最後の状態、復活した最後の状態、祝福をしながらだったんですね。ステパノも祈りながら召された。最後の最後までこういう風になってた。そして彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びで帰り、絶えず神殿の権威で神を賛美していた、褒めたたえていた。ということで、ルカは終わっているわけなんです。こういうことを見てわかりますように、誕生の時、十字架で処刑をされて最も暗いの時、ローマ人が賛美した。最後の最後、復活の時にも賛美ということで、ルカはですね、3回そのようにまとめてある。人の原稿の中で最も暗いような時に、真夜中ですね、しかもこの闇のただ中で賛美が湧き起こったということも書いてあると。そういう特別な経緯を受けて、ルカは賛美の重要性を言っているということがわかるわけですね。はい。それでちょっと、あと残りましたが、はい、それであと49節に関してはちょっともう時間がだいぶ過ぎましたから、次の時間ということにします。49節はですね、はい、それでは今日はそこまでにしておきます。